フィリピの信徒への手紙4章1節から9節。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の夫人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考え等をキリストイエスによって守るでしょう。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神はあなた方と共におられます。フィリピの信徒への手紙の4章の1節から9節までを読みました。今日は特に4節、5節、この御言葉を中心に恵みに預かりたいと願っております。こうあります。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。主において常に喜びなさいとこうあります。常にというのはどのような時にも喜びなさい、ある意味でただ喜びなさいということだけならばこれは無理な注文であります。喜ぶというのはこれは心の一番深いところの動きですから、感情ですから、喜べと命ぜられて、その喜びが湧いてくるようなものでもありません。考えなら、いろいろと学んだり、いろいろ教えてもらったりして、変わることもあるかもしれませんが、喜びは、これは、どうすれば喜べるものか、ある意味で人の一番深いところから出てくるものですね。そしてまた人のいろいろな思いを超えています。しかしここでは常に喜びなさいと命じて理由がないわけではなくて、主において常に喜びなさい。主において常に喜びなさい。これですね。言葉を変えて言えば、信仰によって改めて主なる神が共におられることを知って喜びなさい。あるいは、主なる神がどのようにあなたと共にいてくださるかを知って喜びなさい。あるいは、主なる神を心に深く受け入れて喜びなさい。こういう喜びですね。主において喜びなさい。重ねて言います、喜びなさいとありますけれども、これは強調ですね。とにかく喜びなさい。いろいろなことがあるかもしれないけれども、そこで恐れたり、思い煩ったり、 そのような心に動かされて動揺するのではなくて、心を動かし続けるのではなくて、そこで改めて主を認めて喜びなさい。こういう言葉ですね。まあ神様という存在はこの私たちの目で見ることができませんので、この目で見ることができないということは、みんなで一緒に認めることができないということでもありますね。もし神様が本当に誰の目からもこれだとこう捉えることができるような、ある意味では小さい存在であるならば、人間よりも小さな存在であるならば、あ、ここに神様がいた、あと、あるいは他の人も、あ、ここに神様がいた、こういうふうに認めることができるかもしれませんけれども、でも神様は見えない。なぜ見えないかといえば、私たちをはるかに超えて大きなお方だからであります。大きなお方だから、小さいものもまた私たちの目を超えていますけれども、神様というお方は私たちの思いをはるかに超えて大きなお方だからです。まあ、大きいだけではなくて、すべてにおいてすべてのお方ですから、私たちが捉えることができない。しかし、そのような主を本当に認めて、主を知って喜びなさい。箴言の、旧約聖書の箴言の中にこういう言葉があります。箴言の三章、旧約聖書の箴言の三章ですけれども、三章の五節からのところでこういう言葉があります。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。心を尽くして主に信頼し、まあ実際聖書に登場する人たちの姿を見るとですね、心を尽くしてというのは、心の中にいろいろなものが湧き起こってくるけれども、それを脇へ退けて、とにかく主を信頼することに傾けて、ということですね。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らずというのは、自分の結論で、これで捉えたかのように、これでもう行き詰まったかのように、そのように結論せずに、常に主を覚えてあなたの道を歩け。神様というお方をいろいろな時にですね、改めて認め直して歩いていきなさい。まあ、神様がこの天地を作り人を作ったということからこの聖書は始まっていますけれども、そのお方が今も生きて、そしておられることを、しかも本当にすぐ近くにおられることを認めて、そして歩いていきなさいということですね。認めてというときに、ここで語っていることはもう一度、神が何を私たちに語りかけているのか、何を示しておられるのかをよく受け止めて、そうしてまた近くにおられる神様にそのお方を覚えて祈りながら、一歩また一歩と歩んでいきなさいということですね。そうすればあなたの道筋を主がまっすぐにしてくださる。今日の箇所と合わせて言えばですね、そのように私たちの歩みがまっすぐにされた時には、喜ぶことができるというわけです。喜ぶことができる。神様は私たちに何事かを命令するときに、頑張れよと命令するんではないんですね。これは命ずるぞ、頑張れよとこう命ずるんではないんですね。命令したならば、神様が責任を持ってそれを果たすことができるように働いてくださいます。まあ、こういう命令なんですね。喜べと命ずるからには、同時に神様が 喜ぶことができるようにするということでもあります。それが主においてですね。まあ実際、いろいろなことの中で私たちは行き詰まったり、恐れたり、思い煩ったりしますけれども、そこで改めて自分の行き詰まりが行き詰まり、もうそれがもう結論としないで、改めてそこで主がおられること。主というのは、聖書を通して私たちが知る主ですね。いろいろな時代にいろいろな仕方で、神様はご自身を表されました。その主を認めて、その主が、この時代にこのようなお方だったということは、そこで終わるんじゃなくて、そのお方は今もそのようなお方として、私たちの前にいること、共にいることを覚えて、喜べです。簡単には喜べないかもしれませんけれども、神様はそういうふうにして喜べと命じて、喜ぶことを本当に求めながら、神様を求めるその歩みの中で、改めて私たちをこう鍛え、あるいは成長させる。こういうなさり方ですね。まあ実際、そのような中で喜べと言われてもどうしてこれで喜べましょうかということもあろうと思うんですね。実際それが試練ということですけれども、神様を信じた人々はいろいろな試練の中を歩んだことを私たちは聖書から確認します。いろいろな試練の中を歩んだことを確認します。そういう中では、喜びたくて本当にいろいろなことに押し崩されそうになったり、行き詰まったり、どうすればいいのかと途方に暮れて祈るときに、簡単には答えが見えないようであっても、でも求め続けるときに、聖書の言葉はこういうふうに励ましますね。とにかく求めなさいと。そうすれば与えられると。まあ、ここまでは分かりよいのでありますけれども、さらに、イエス様が語られた御言葉を見ていくと、パンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、まあ、こういうふうにイエス様の言葉が続きます。マタイによる福音書の7章ですけれども、まあ、パンを求めたのに石が与えられたように時には思われる。主において本当に歩んでいって、なんとかこの行き詰まりや悲しみや苦しみや悩みをこう超えていきたいとして祈り続けた時に、パンを求めたのに石が与えられるようにとざ思われることがあるかもしれないということですね。しかしそれが神様かと、改めてそこで神様を知り直すように求めています。パンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない。ここで喜びます。信仰によって喜ぶというのは、本当に信仰によって答えを見出して喜びます。主において喜ぶというのはそういうことですね。私たちがこうなったら喜べるだろうという私たちの分別、考えがあると思うんですね。しかし、それを一旦脇へ置いて、主において求める、あるいは主に求める、主において喜ぶというのは、神様を求めながら、神様に求めながら、改めて神様がどのようなお方であるかを知って喜びます。イエス様が教えてくださった言葉によれば、自分の子供に良いものを与えてくださらないことがあろうか。ここで喜びます。 神様が今はいろいろなことがあるけれども、このいろいろなことを通して良いものを与えようとしてくださっているお方だと知って喜びます。またそれを与えることができるお方だと信じて喜びます。与えてくださるものが私たちの理解を超えたとしても喜びます。これが信仰ですね。神を信じます。神を信じる。一見、これは捉えどころのないような喜び方のように思われるかもしれませんが、神様を喜ぶということがこのような喜びです。神様が本当にどのようなお方であるか、イエス・キリストにおいてご自身を表された神様がどのようなお方であるか、イエス・キリストをお与えになるほどに世を愛されて、その愛をもって私たちを愛してくださって、その愛をもって私たちを捉えてくださって、そしてその愛をもって捉えてくださって、本当にイエス・キリストが父なる神から愛されていたように、その愛をもって捉えた者をも神様の愛の中に安らうように訓練し導くお方だということですね。まあ、そういう意味で主において喜びなさい。まあ、実際このフィリピの信徒たちはいろいろなことで悩みもし苦しみもし試される、そういうふうな状態に置かれていたことは明らかです。しかしその中で主において喜びなさい。5節から6節7節のところは人に対してあるいは神様に対してのことが続きますが、こう続きます。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。私たちがですね、まあ、このフィリピンの信徒たちは本当にそういう状況に置かれていましたが、まあいろいろなことで人とのやりとりの中で彼らも悩んだり、また苦しんでいたようであります。そういう中で、人を相手としたならば、人を相手としたならば、悪いことをしてくる相手には、やはり腹が立つから、相手に返してやりたいものがありますね。あるいは相手の方が力があれば、こちらが悔しいながらも心を小さくして、そこで身を不本意ながら低くするということもあるかもしれませんが、ここで語られていることはあなた方の広い心がということです。この広い心というのは、これはいろいろなことがあっても、それを確かに受け止めて、相手に返していく心ということです。優しい心とも訳されますし、また、本当に、公平な心とも訳されている心です。まあ、言葉を変えては、我を失わない。相手が悪いことをしてきたとしても、それに反応して返していくような、そういう心でないことを、それが知られるようにしなさい。そういうわけですね。主において喜ぶこととこれがよく一致しています。人を相手としないからです。人から悪いことをされたからといって、それに返していく、罵られても罵り返さず、こういうふうな姿だからということです。広い心とは、神様を認める心です。まあ、イエス様が敵のためにも祈れ とこう弟子たちに命じましたけれども、そこで人を相手としないで神様がおられることを改めてそこで覚えて、心を固くしないで、その心が知られるようにしなさい。ちゃんと神様が見ておられる。また神様にお任せする。まあ聖書の中では繰り返し、復讐は私がするとおっしゃるわけですね。復讐は私がする。怒りや恐れや、そういうものを本当に自分で全て決着するのではなくて、それを委ねるように神様が求めます。そして神様がそれを受け止めて、御心のままにことを成していく。じゃあそれを神様のもとへ委ねた者はどうするのかといえば、相手に対する反応ではなくて、神様にそのようなやり返したい心とか、悔しい心とか、あるいは恐れる心とか、そういうものは神様にお任せして、当然返すべきことは何なのか、まあそれが公平ということですね。そのような心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられますというのは、二つの意味がそこに込められています。主はあなたを助けようとしてすぐ近くにおられるんだと。主において喜ぶことができるように、あなたを助けようとしてすぐ近くにおられるんだと。助けはどのように与えられるかは御心のままです。その心が本当に穏やかになるように、その心に触れてくださるのか、声をかけてくださるのか、あるいは具体的な事柄を通して事が運ばれていくのか、それは主の御心のままですけれども、主はすぐ近くにおられます。主が具体的に事を運んでくださることが手っ取り早いことですけれども、聖書は何が最も根本的なことかといえば、主が静かに語りかけてくださって、どのようなことがあろうとも収まる、静まるように知恵を与えてくださること、語りかけてくださることがさらに勝ったことであると、そのようにも教えます。まあそのような中で、改めて人に対しては、人を相手としてですね、やり返していくか、あるいは恐れるか、あるいは本当に悔しいけれども身を収めるか、まあ、こういう人を相手としてやり取りの中に巻き込まれないで、本当に主において常に喜んで、そしてあなた方の広い心が相手によって心を本当に、まあ相手はそういうつもりはなくてもですね、恐れさせようとしたり、あるいは動かそうとしたり、そういうものに振り回されないで、あなた方の広い心が、そういうものによっては動かされない心が知られるようになさい。そして6節のところを見るとですね、神様には全部心を注ぎ出せということです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えと、キリストイエスによって守るでしょう。まあ、死において喜びの際には、本当にこういうふうな中身があります。人に対して、私たちは人との関係の中で、本当に心をいろいろな仕方で煩わされたり、動かされたり、そういうことを繰り返していますけれども、でも、そのような中でも、主において、また、そのような心をどこへ持っていったらいいのか、持って行き場もないように思われますけれども、でも、どんなことでも思い煩わないで、感謝を込めて祈りと願いを捧げて、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。 あらゆる人知を超える神の平和というのは、これは自分の考えも超えているし、また世が考えるような考えも超えているし、本当に神様だけが守ることができるような、神様だけがなすことができるような仕方でキリストイエスによって守るでしょうですね。主において喜ぶであります。お祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさいと教えてくださった主よ、そのような中で当座はその試練を喜べなくても、神様は愛する者をそのように試練の中で鍛えて、また導いて、ご自身の清さに、ご自身の御心の中に安らって生きるようにと導き、またふさわしくしてくださることを感謝いたします。そのような中で惜しみなく、咎め立てしないで、知るべきことのことを本当に速やかに教えてくださることをも約束してくださいました。神様、どうぞ日々の歩みの中でますます私たちと共におられるあなたの愛を、またあなたの力を、知恵を知って、静まるものとさせてください。そのような歩みの中で日々に喜びと平安を満たし、またそのような積み重ねの中でどのような希望が与えられているのか、ますます明瞭に見ることができるよう、そして喜ぶことができるよう、どうぞ強め導いてください。いろいろなことにとらわれ、またいろいろな人々に動かされて、不自由を、自由を失ってしまいがちな私たちの心のありさまですが、どうかそこからあなたの強い力、また深い知恵を持って導き出してください。見てみるなら、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の294番です。